新平家物語連続講義第197回鎌倉殿の巻曲げ切り事件、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は清盛が福原の都を去る日が訪れた場面をお送りしました。都が元の京の都に戻され、五条、四条、三条、朱雀大路の道がきれいにされました。不老の者は落外に追いやられて、一人も見えなくなりました。都心を追われた不老や貴民は、稲子のように農家の諸国を食い荒らしていきます。落外の農民は平家を恨み、またそれを焚きつける乞食法師もいました。これらは清盛のあまりに思い切った非常政治の結果でした。それでは本文を見ていきます。持ち人王のこと以来、余分なかなか解けない清盛は、あの謀反に味方した各寺の奉仕を呵責なく追放した。三井寺の荘園は没収し、また興福寺僧の資料も召し上げたりしたから、必然多くの放浪僧を出したわけである。それもあるし、福原遷都で寺院に参詣する公家の足が耐えていたので、今年の年貢飢饉とともに山門や南都の大事の困り方もひどかった。そこへ今度の都帰りである。洛中の粛清や近江付近の掃討、恩成寺の焼け払いなど、いよいよ平家が武力方針と弾圧政治をとって積極的に出てきたものと見、南都の大首は、
はやただは済むまい、かくなる上は備えをなせ
と、吉野大峰まで檄を飛ばし、反平家の火の手を挙げた。興福寺、東大寺の二大寺も、昨日今日はまるで僧兵の陣営である。仏寺などは手につかない。生き物である人間は武装すれば自然、武装したような檄語が口をついてて、檄語の醸す雰囲気が思わざることまでついに口走らせる。
おお、お迎えせよ。
今、元の宝珠寺殿へ観光を荒らせられるも、それは入道の世間体に過ぎぬ。平家の囚われとなっておるのも同じことよ。
ならえ、法を迎え奪って院宣を仰ぎ、鎌倉の頼朝へ催促して一挙に平家を打ち倒さん。
彼らは声を大にした。もう陰口ではない。
平家を倒せ、入道清盛を歌で置くべき。
公然と予言した。奈良坂にある大和の神金忠の邸宅には、毎日のように石や瓦が投げ込まれた。土塀の外をわざわざ指示して歩く僧兵の大群は、
これが右小便金忠の家か。西八条の犬よ、俺どもを見張るためにこの秋から大和の神となってきたものだ。なんじゃ、人の館にあらで犬の小屋か。わははは。
嘲笑を上げ門へつばして去っていく。金忠はいるにも怖くなった。12月の霜の朝、まだ暗いうちに奈良坂の堤を抜け出し、西八条へ馬を飛ばしていった。そして入道清盛の前に、
なんとの蛇、ただごととは見えません
と、あるがままを耳へ入れた。さて、金忠の報告の数日前、清盛は後白河法皇を訪ねていました。清盛は法皇に、もう一度政務を見ていただきたいと述べます。そう、これはいわゆる院政の復活です。清盛はその理由として帝が幼いことを挙げ、また摂政元道では頼りないとの旨を述べました。法皇は清盛に、院政を止めようとしたのは清盛の方ではないかとの旨を述べます。それに対して清盛は、やはり院の権威でなくては行えないことも多く、また文官と武官を車の両輪として動かすにも法皇の徳によるしかない、以前のように宝珠寺殿を御所として祭りごとを行ってほしいと述べました。清盛の頭には、政治の安定と内部の充足を図り、鎌倉の頼朝や木曽の義仲の処置に当たろうという構想があったのかもしれません。結局法皇は清盛の申し出を承諾しました。法皇は玉を失った竜が再び玉を得たような顔つきでした。そして以後は、院と平家の争いはやめようと述べ、 また清盛の怒りに触れて追われた関白元房を元の地位に戻してほしいと望みました。清盛はそれを承諾しました。それでは再び本文を見ていきます。あくまで政治的処理を方針と決めていたので、清盛は大和の神金忠の知らせを受けても
立ち返って常のごとく役務を取っておれとあっさり返した。
しかし怖いのは自分だと思っている。金忠の報告を聞く間にも高まる感情がこめかみのあたりで長虫のように脈を打つ。憎さ、憤おろしさ、また自局が自局だけに底知れない不安にも襲われてくる。
金安、すぐ参って関白殿をお迎え申し上げてこい。入道より折り入ってのご勘断があればと。
命を受けた瀬能の太郎金安はやがて夜に入ってから関白元房の車に付き添い西八条へ戻ってきた。
奈良の春日や二大寺、特に興福寺は藤原代々の氏寺でござろうが。
清盛はまず言った。元房の手によって何との不穏をなだめ、彼らの定位は何か、不平は何か、求むるものを聞いてくれと頼んだのである。
受けたまわりました。
元房は信仰に帰った。うちの長者たる家柄に自信があった。何との大地も自分には服すだろうと考えていた。で直ちに興福寺衆とは関係の深い右官の別当忠成に胸を含め使者として奈良へやった。
何事の不平があるにしても、所存の胸は幾度でも総門に及んだらよいではないか。西八条へ訴え出なくても院の御所へそうしたらよい。近頃院政も以前に服し、法皇の栄誌によるお裁きを仰ぐこともできるものを
となだめさせたのである。
ところがそれの伝達が正しく寺中へ披露できないうちに、入道の使いを乗り物から引き落とせ
とばかり気の立った興福寺大師は牛車を襲って散々な牢石を加え、死者の忠成を追い返してしまった。右衛門の神近政は関白から差し向けられた二度目の使者であったが、これも興福寺三門にかからぬ途中で大師の暴行に遭い、大師は口々に
元取りを切っ払え、元取りを切れ
とわめき騒いだ。断髪の死刑は最大な侮辱である。その主君への恥ずかしめでもあった。近政の友をしてきた漢学院の蔵式数人が髷をちょん切られ、近政も切られ損なった。彼は頭を抱え方法の手で都へ逃げ帰った。さて興福寺の大主が元房の使者忠成を追い返し、近政の友である漢学院の蔵式の髷を切ってしまう場面は、古典の平家物語各一文巻五奈良炎章にも描かれています。摂政殿より存じの胸あらば、幾度も総門にこそ及ばめと仰せ下されけれども、一節用い立てまつらず、右官の別当忠成をお使いに下されたりければ社乗り物より取って引き落とせ元取り切れと騒動する間、忠成色を失って逃げ上る。次に右衛門の助近政を下さる。これをも元取り切れと大主ひしめきければ取るものもとりあえず逃げ上る。その時は漢学院の蔵式二人が元取り切られにけり。本日の授業はここまでになります。